think that's everything. We're going to go back and we're going to to the Old Testament this morning. We're going to study the book of Ezra.
旧約聖書に戻ります。旧約聖書のエズラ記というところを。
I'll give you a chance to find it just after Second Chronicles.
第二歴代史というところがあるんですけれども、聖書の三分の一ぐらいのところですね。その後にあります。816ページ。
Okay. Now the last time, other than Habakkuk, we did do Habakkuk the other day. But the last time we were studying back in the Old Testament, we finished up the book of Second Kings.
私たちは前に旧約聖書を共に学びましたけれども、ちょうど列王記というところまでやりました。
And if you remember, it ended with Judah being taken captive into Babylon.
もしそのことを覚えてらっしゃる方は、ユダの民族がバビロンに捕囚された話で終わりました。
And God had sent several prophets to the people to warn them that this was going to happen because of their unfaithfulness to Him.
神はその前に預言者たちを人々のところに送って、神に対して彼らが不忠実、不信仰であったので、やがてバビロンに捕囚されるよということを警告し続けていました。
預
言者たちはもし人々が神に悔い改めるならば、そのようなことは起こらないというふうに何度も警告をしましたけれども、イスラエルの人たちは頑なになり、預言者の言うことを聞きませんでした。
And there was one prophet in particular, the prophet Jeremiah, who prophesied that specifically they would be in captivity for 70 years.
その時代にエレミアという預言者がいましたけれども、彼は人々にはっきりとそのことが起きる前に、その補修の期間は70年間であるという預言を人々に伝えました。そのところをちょっと読みたいと思います。預言者のエレミアの言葉、エレミア書25章の11と12をお読みします。
Jeremiah was in the nation of Judah there living among them and he prophesied this.
このエレミアという人はこの補修前にユダの人たちと一緒にそこに住んでいました。そしてユダの王国に対してこのような預言をしました。
He said, This whole land shall become a ruin and a waste, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. Then, after 70 years are completed, I will punish the king of Babylon and that nation, the land of the Chaldeans, for their iniquity, declares the Lord, making the land an everlasting waste.
エレミア25:11-12。この国は全部廃墟となって荒れ果て。これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに、私はバビロンの王とその民、主の蜜毛、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。
And just as he had prophesied, just as God had spoken through the prophets, after 70 years was complete,Babylon was conquered very quickly by the Medes and the Persians.
このように神が預言をされた通りに70年が過ぎて、このバビロンという国はいよいよ滅ぼされます。それはメディアとペルシャという国に瞬間的に滅ぼされてしまいます。
And we actually studied that or read that as we were going through Daniel not too long ago, and this happened. It's a dramatic story recorded in Daniel chapter 5.
そのことは私たちが前に一緒に学んだダニエル書の5章によく記されています。本当に劇的なことでした。
The Babylonian king Belshazzar was having a big party, and he had invited all of the rulers of the various areas of his kingdom.
その時にバビロンの王であったベルシャツァルは大宴会を催していて、諸国の王たちを招いていました。
And he, when he was drunk, he was kind of, he said, bring out the vessels that were taken from the temple in Jerusalem, you know, that my father took, his grandfather actually, and from the temple in Jerusalem, and let's drink from them.
このその時の王ベルシャツァルが酔った時に人々にこのように命じました。エルサレムの神殿から祖父が持ち出してきた器をここに持ってこい。その器で飲もうじゃないか。
Now there were various utensils like plates and cups and forks and different things that had been used in worship in the temple.
当時このイスラエルの神殿で礼拝の時に使っていた器がありました。お皿だとかそういった鉢だとかそういったものです。それは神を礼拝するために神殿で用いられていた器でした。それを彼らは取ってきたんです。
They were very valuable and very detailed and made, you know, of, and so Nebuchadnezzar had taken them back and he put them in the, when he conquered,
本当に美しく。
Back, but he put them in the temple of his God, kind of to show, my God conquered.
それらの器は本当に美しくて、本当にもう細かく、素晴らしく作られたものであって、神を礼拝するためでしたけれども、ネブカデネザル王がこのイスラエルを征服したときに、その神殿からそういった美しい器をすべて持ってきて、そして自分たちのこの神々と言われるところにそれを飾って、自分たちの神の方が勝ったんだということを表していました。
And now, you know, 70 years later, his grandson is trying to kind of show that we're by, you know, he says, bring those things out. Let's drink from them, these cups. And it's kind of his way of mocking God.
そのネブカデネザル王の孫にあたるこのベルシャツァルという王がこのダニエル書でこのそれらの器を持ってこい。そしてそれでここで飲んでやろうじゃないか。つまりこのイスラエルの神を嘲笑うということをしたわけです。
And in Daniel chapter 5, I'm just going to read two verses 5 and 6, it records this.
そしてそれはダニエル書の5章の5節と6節にはっきりと記されています。
Just as he's boasting, let's bring out these cups and so, all of a sudden, immediately the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall of the king's palace, opposite the lampstand. And the king saw the hand as it wrote.You know, this big hand appears and starts writing on the wall, right in front of the king. And it says, verse 6, then the king's color changed. He just probably got all turned white. And his thoughts alarmed. His limbs gave way. His knees, you know, have you ever been so nervous? His knee, he couldn't hardly stand up. He was so afraid.
ダニエル書の5章の5節、6節。ちょうど王がこのふんぞり返っているときに、突然人間の手の指が現れて、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところにその指が物を書き始めたと。そして王が物を書くその手の先を見たときに王の顔色は変わってしまって怯えてもう足がガクガク震えて膝の関節も緩くなってもう焦ってしまったシーンが出てきます。
Now I'm giving a kind of an abbreviated version. I'm trying to lead us up, but what happened isHe found the words that were written on there meant, you know, Daniel was called in to interpret them, but they meant you've been weighed and you found, you know, basically God's rejected you.
まあその時にですね、預言者ダニエルという人がその場所にいたんですけれども、王はこれは何て書いてあるのか、ちょっとあのものを呼べと言ってですね、ダニエルを呼んでその文字の意味を解き明かさせたわけです。そしたらまあダニエルはまあ短く言うと、お前が悪いことをしていると神が言っていると言いました。
And in verse 30, in Daniel 5, 30 and 31, it says, That very night Belshazzar, the Chaldean king, was killed, and Darius the Mede received the kingdom, being about 62 years old.
そしてそのダニエル書の最後のところですね、5章の最後の30、31節にこのように記されています。その夜、そのカルデア人の王、ベルシャツァル、そのバビロンの王ですねは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。
Now history tells us an interesting story. You know, the city of Babylon was, they thought it was, couldn't be conquered. You know, this huge city with these huge walls.
Could be.
Yeah, could not be. Could not be. The Babylonians said, no one can.
その歴史的に見るとすごく面白いんですけど、このバビロンの都市というのは城壁都市で、もう壁に囲まれたとても強い都市なので、そんなに簡単に他の国が攻めてきて攻め入ることができないと言われている強固な都市でした。
But what was happening, even as as they're having their party, the enemies had diverted the river. They made a dam upstream and diverted the river to go around. And so the water in the river went down. It was going down and down. Even as he's having his party, the water's going down and down and down. And then suddenly the army, when it went down, they were able to go in on the riverbed and come up and suddenly conquer Babylon.
まあ、ちょうどですね、その王様が先ほどの器を持って宴会をしていた最中です。バビロンのこの敵であった者たちが、なんとですね、その周りにあった川を迂回させるという方法を取りまして、彼らが飲んでる間にでもですね、どんどんどんどんその周りの城壁の周りの川の水位は下がっていってたんです。そしてその、城壁の下にあった川のところの乾いたところを敵が侵入してきて、まあ、川底を張ってですね、そして城壁の下をくぐって川底を通って、バビロンを不意打ちしました。
And so, 70 years was up, just like God said.
ちょうど約70年、ちょうどオンタイムです。そこの時にそのことが起きました。
And then the Medes and the Persians, the Persians it's called, but they're actually the two kingdoms, they conquered, they came in, theySo Babylon's time was up. Now it's time for the Persian kingdom to start.
で、ここでメディア人ダリオスがと書いてありますけれども、まあ、メディアとこのペルシャはですね、まあ、連合国ですから、その2つの連合国がこの時に、バビロンを滅ぼして征服しました。
And this is where the book of Ezra, I said all that, so we kind of a...you know, moves us from the end of when Judah was taken captive to the beginning here of Ezra.
で、いよいよですね、そこからエズラ記の話へと入っていくんです。今この話をしたのはユダの民族が捕囚をされていて、そしてその捕囚をしていたバビロンが崩壊したというところからの話です。
Now, Cyrus, and just to, once you get these names straight, then it'll be clear. Cyrus was the king of Persia.
で、今から出てくるキュロスという王がいますけれども、ちょっとはっきりさせておきたいんですけれども、このキュロスというのはペルシャ帝国の方の王です。
And the Medes and Persians were together. Darius was like a vassal king. He was a Mede, and he was with, you know, alliance with the, but he's not as Cyrus is above him.But Darius is the kind of vassal king.
このメディアとペルシャ軍がバビロンを征服しましたけれども、そこで、先ほど出てきたメディアのダリオス王というのは、キュロス王、ペルシャのキュロス王からしたら従属王になります。ペルシャの方が少し上になっていて、この連合軍ですね。
So here we are. Persia now is under control. Cyrus is the king of Persia.
で、今ですから、ペルシャが、支配をしているという形です。ペルシャと、メディアが一緒に、ね、戦ったので、ペルシャのこのキュロスの元にすべて支配下にあるというふうに考えてください。
Okay, now let's begin. Let's read Ezra and chapter 1, verses 1 through 4. And in these kind of long sections, English speakers, can you please read along? Because we're just going to read it in 日本語。
エズラ記の1章、1節から4節をお読みします。ペルシャの王。キュロスの第一年にエレミアによって告げられた主の言葉が成就するために主はペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。ペルシャの王キュロスは言う。天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。あなた方誰でも主の民に属する者にはその神が共にいてくださるように、その者はユダにあるエルサレムに登りイスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。後に残る者たちは皆その者を支援するようにせよ。その者がどこに起立しているにしてもその場所がその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げるものに加え、銀、金、財貨、家畜を持ってそのものを支援せよ。
It's an interesting thing about Cyrus is that Isaiah the prophet, prophesied very specific things about him and even called him by name 150 years before he was born.
ここに出てくるキュロス王に対してはとても不思議なことがあるんですけれども、興味深いのはその前に活躍していた預言者イザヤという人がいるんですけれども、その人がなんとまだこのキュロスが生まれもしない150年も前にこの聖書において、このキュロスという人がやがて神殿の再建を始めると記していたんです。
And even, you know, he prophesied that Cyrus would initiate the rebuilding of the temple.
そしてこのキュロスという人はその治めるだけではなくて神殿を建て直すとはっきりと記していました。
So let's take a look at that. In Isaiah, if you could turn to Isaiah, kind of to the right.
イザヤ書の
chapter 44, and I think we'll read from verse 28 of 44 to verse 3 of 45.
ちょっとイザヤ書の44章を開いてみたいと思います。イザヤ書の44章の、28節ですね。1240ページ。
And keep in mind, this is written 150 years before Cyrus was born.
これは先ほど言ったペルシャ王のキュロスが生まれる、150年前に書かれた書です。イザヤ書44章28から45章の3節。
And, yeah, let's go ahead and read that, in 日本語。
では、イザヤ書44章28節から45章の3節までお読みします。私はキュロスに向かっては、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては、再建される。神殿はその元いが据えられるという。主は、油注がれた者、キュロスにこう仰せられた。私は、彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。
So, I just think this is amazing. God's prophet calls Cyrus by name, and he tells him that he would be the one to give the order to rebuild the temple. And then, as we see here in Ezra, we see this fulfilled.
本当にここを読むとすごいなと思います。キュラスが生まれる150年も前に、すでに神様は預言者を通じて彼の名前を書き記していました。そして彼に神殿を再建させるような命令も与えていると与えたんです。そしてそれがエズラ書で実現しているのを見ることができるんです。
Now this is one of many places in the scripture where we can see prophecy, but we can also see prophecy fulfilled. And this is God this is given to us to build our faith.
私たちはこのように聖書を学んでますけれども、御言葉にはいつもよく見受けられるのは予言が出てくるということ、そしてまた予言の成就もされているのを私たちは見ることができます。それは私たちの信仰を立て上げるために書いてくださいました。
So that when we look at the many prophecies that have yet to be fulfilled, we can say, well,This is what it's like. God, you said, like it's very, very specific. God actually, he actually did what he said. You know, it was, or anyway.
ですから私たちは過去の予言と成就をこのように見させていただいて、そしてまだこれから起きていない予言もここにいっぱい書かれているんですけれども、それに関しても神様を、これは神様が必ず成し遂げられるというふうに信頼することができます。
Okay, let's read five.Back here in Ezra chapter 1, 5 through 11.
では、エズラ記に戻りまして、5章、1章の5節から11節をお読みします。そこで、ユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちは立ち上がった。エルサレムにある主の宮を建てるために登っていくように、神が彼ら全員の霊を奮い立たせたのである。彼らの周りの人々は皆、銀の器、金、財貨、家畜、よりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆるものを持って彼らを力づけた。 キュロス王はネブカドネザルがエルサレムから持ち出して自分の神々の宮に置いていた主の宮の器を運び出させた。ペルシャの王キュロスは財務官ミテレダテに命じてこれを取り出し、その数を確かめさせ、ユダの所長シェシュバツェルに渡した。その数は次の通りであった。銀の皿30、銀の皿1000、香炉29、金の鉢30、予備の銀の鉢410、その他の器1000。金や銀の用具は全部で5400であった。捕囚の民がバビロンからエルサレムに登ることを許された時、シェシュバツァルはこれらのものを一緒に携えていった。
So this in verse 8, this man Sheshbazzar, some believe that, he, that, that this is just another name for Zerubbabel.
8節に出てくるユダの首長シェシュバツァルという人がいますけれども、ある人たちはこれは後他に出てくるゼルバベルと同じ人ではないかというふうに言います。
I mean, there are others that think he was first, and then Zerubbabel came after him. But anyway, there are two characters, two main characters here in the leadership. There is Zerubbabel or Sheshbazzar, as you call earlier. He's the main leader, like the governor, the Jewish governor. Then there is the high priest, the spiritual leader. His name is Joshua.
この神殿再建において、二人の重要な人物がこれらをリードしていきます。まず一人目がこのユダの所長首長総督ですね、シェシェバスツァルですね。で後にまあ総督のような形でゼルバベルという名前が出てきますので、もう同じ人かリプレイスした人か分かりませんけれども、まずその一人総督、あともう一人はこの、霊的な指導者ですね、ヨシュアが出てきます。
I think it's interesting that theseThere's this accounting about these vessels. They're called vessels or English, but they're basically the plates and the cups. But there's this detailed accounting. They were returned and God. There was a point made that these same ones were returned to the temple again.
そしてまた興味深いことに、このエルサレムから昔持ち帰ったすべての器を本当に細かく詳細に数えたりして、そしてまたそれを持ち運んでいくというところがここに記されています。
で
神様はね、どうしてこんなに今古い昔のそれぞれの器を大切に保管したり大事に思っておられるんだろうと思うわけです。もう新しく金や銀で作ったらいいじゃないですか。
I mean, the whole temple, this huge structure, was completely destroyed, and I mean really destroyed, just torn down. It was nothing but ruins. But why to then take care? Why is this effort? It doesn't seem like they're that important.
その器よりももっとすごかった神殿そのものがあったんですよ。もう素晴らしい神殿でした。その素晴らしい神殿が完全に崩壊されて崩されて瓦礫の山になったんですよ。でそれを今から再建するんですけれども、どうしてその中にあった器をそこまで気にするんでしょうか。
And I believe this is what I was saying, that all through this book we see that God's sovereignty is demonstrated.
私はこのように思います。そのようにどんなに小さなことを通しても神様はご自身が主権者であるということをここで表していると思います。
What I mean by that is, we see that God is ultimately in control.
私が言っているのは、つまり神様が最終的に支配者なんだということをここで表していると思います。
It doesn't mean that God, makes everything happen. There's lots of evil. He doesn't want it. But it means over everything, God is still in control.
私はその神様がすべての小さい悪までいちいちそのやってらっしゃるとは思いません。神様は悪を望んでおられません。でもその起こる事柄、小さな事柄すべてを神様は知っておられて、その上におられて支配されていると信じます。
He says 70 years is time for Babylon. It's 70 years.
神様が70年とおっしゃられました。そのように70年で捕囚が終わりました。
He prophesies in that this that Cyrus will be king and that he will that these vessels will be brought back It actually, Isaiah 52 then tells that these vessels will be brought back. It happens just as God said it would.
聖書ではやがてキュロスという人が出てくると言ったらその通りに行われましたし、そしてまたイザヤ書の52章の11節にはそのような器もまた持ってこられるという予言もされていました。器が返される、それもそのようになりました。
And it's important for us to know God is sovereign.
私たちは本当にこれは重要なことです。知るべきことは神は主権者であるということです。いろんなことがあちこちでたくさん起こりますけれども、どれも神様の支配から外れているもの、事柄はありません。
Let's get into chapter 2. Let's just read the first two verses of the first part of the second verse.
エズラの2章に入りまして、1節と2節の前半を読みします。バビロンの王ネブカドネザルがバビロンに引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれてエルサレムとユダに上り、それぞれ自分の町に帰ったこの州の人々は次の通りである。彼らはゼルバベル、ヨシュア、ネヘミヤ、セルヤ、レエラヤ、モルデカイ、ビルシャン、ミスパル、ピグワイ、レフム、バーナと一緒に帰ってきた。イスラエルの民の人数は次の通りである。
So this chapter contains the names of the heads of the families that came back from the exile.
ここには捕囚から帰ってきたこの民族の長たちの名前が今記されていました。2節のところで。
Now this morning we're not going to read the whole list, so you don't have to worry.But, you know, sometimes you just take a look at it. It's kind of interesting to see.
で、もちろんですね、このバビロン捕囚から戻ってきた家族の名前、今から全部読まないので安心なさってください。でも、これらを読むとですね、本当に興味深いことを見ることもできます。
So detailed.
まずは本当に詳細に至っています。
You know, first of all, I see this is a historical document.
何度も言いますけれども、これは歴史的な書です。
Real people went through this.
本当にいた、現実にいた方々の名前です。
And it also reminds me that God cares about individual people.
そしてさらに神様はお一人お一人個人を重んじておられるのを見ることができます。
He relates to us one by one.
神様は私たち一人一人と個人的に関係を持つ方です。
You ever notice as you're reading the Bible, It often talks about the book of life, and we're told that our names are written in the book of life.
聖書の中には命の書という書ことがよく出てくるんですけれども、あなたの名前が命の書に書かれているというふうに書いてあります。
God knows you by name.
神様はあなたをお名前でご存知です。
And what that means, you're important to Him.
それはどういうことかというと、あなたは神にとって大切な存在であるということです。
Jesus even stressed, Jesus once said, He knows the number of hairs on your head.
イエス様はこのようにも言われましたよね。神様はあなたの頭の髪の毛の数までご存知です。
And God wants to have this personal relationship with you.
で、神様はいつもあなたと個人的に親しい関係を持ちたいと願っておられます。
And as Jesus told his disciples, you can rejoice. The main thing is that your name is written in the book of life, that you have this eternal relationship with the Lord.
イエス様は弟子たちにこのように言われました。あなた方の名前が天に記されています。あなたは神様と個人的な関係を持つことができます。それを喜びなさい。
Let's jump down to verses 64 through 70 at the very end here.
64節にちょっと飛びたいと思います。家計をの最後の方ですね。2章の64節から。はい、64節から70節までお読みします。全回収の合計は42,360人であった。このほか彼らの男女の奴隷が7337人いた。また彼らには男女の歌い手が200人いた。彼らの馬は736頭、ラバは245頭、ラクダは435頭、ロバは6720頭であった。一族の頭のある者たちはエルサレムにある主の宮に着いた時、神の宮を 元の場所に建てるために自分から進んで捧げ物をした。彼らは自分たちの財力に応じて工事資金として金6万1千ダリク、銀5千ミナ、祭司の長服100着を捧げた。こうして祭司レビ人、民のある者たち、歌い手、門営、宮のしもべたち、すなわち全イスラエルは自分の元の町々に住んだ。
Many of the people who, many of the Jews that were taken to Babylon in captivity actually prospered there. They did pretty well.
あの、ユダヤ人の人たちが、バビロンに捕囚されている間、彼らはかなり繁栄しました、その行った町で。
Some of them they gave toward the rebuilding project.
ですから彼らの資産はこの神殿再建に対して寄付という形で彼らはそれを捧げました。
But in addition, Cyrus had stated that back in chapter 1 verse 4, let each survivor in whatever place he sojourns be assisted by the men of his place with silver and gold and with goods and with beasts besides freewill offerings for the house of God that is in Jerusalem. Meaning,Cyrus said the people around them where they were living in the different areas had to help them out, help to provide for them.
そしてですね、この王キュロスも勅令を一章の4節で出していました。後に残る者たちを、つまり、補修であって生存者たちを、そのこれから出かけていく者を支援するようにせよと。その者がどこにあなたが起立していようが、どこに住んでいようが、その場所から、これから再建する人たち、エルサレムにある神の宮のために進んで、捧げる者に加えて、銀、金、財貨、家畜を持ってその者を支援せよ。つまり神殿再建のために捧げ物をしなさいという勅令を出したわけです。
So you see, God provided for them.
つまり神様がこの神殿再建の必要をすべて満たしてくださいました。
You might remember when the Jews, just before they would left Egypt, on the night of the Passover, just before they left, God said, ask the people around for valuable things. And they were given, God even provided for the Jews, they were slaves when they came out of Egypt.
ユダヤ人の人たちがその昔、このエジプトで、奴隷であったときに、神様がこの杉越の祭りの時にあなた方はこのエジプトを出て行きなさいというふうに言ったんですけれども、その時に、あるものをすべて神様に捧げなさいと言ったわけです。で、人々はみんな捧げました。そして神様が彼らを満たしてくださいました。
God always provides all that's needed.
神様はいつも必要を満たしてくださる方です。
No matter what the situation we're in.
どのような状況や環境にあっても。
Okay, let's move on to chapter 3. We're gonna...Let's read 1 through 7.
エズラの3章に進みまして、1節から7節をお読みします。イスラエルの子らは自分たちの町々にいたが、第7の月が来たとき、民は一斉にエルサレムに集まってきた。そこでエホツァザクの子ヨシュアと、その兄弟の祭司たち、またシェアルティエルの子ゼルバベルと、その兄弟たちは、神の人のモーセの律法に書かれている通りに全焼の捧げ物を捧げるためイスラエルの神の祭壇を築いた。彼らは周りの国々の民を恐れていたので祭壇を所定の場所に設けた。彼らはその上で主に全焼の捧げ物、すなわち朝ごと夕ごとの全焼の捧げ物を捧げた。彼らは書かれている通りにカリオの祭りを祝い、毎日の分として定められた数に従って日々の全焼の捧げ物を捧げた。それからジョークの全焼の捧げ物、新月の祭りやすべての聖別された主の礼祭のための捧げ物、そして一人一人が進んで捧げるものを喜んで主に捧げた。彼らは第七の月の一日から全焼の捧げ物を主に捧げ始めたが、主の神殿の礎はまだ据えられていなかった。彼らは石切工や大工には金を与え、シドンとツロの人々には食べ物や飲み物や油を与えた。それはペルシャの王キュロスが与えた許可によって、レバノンからカイロを通ってヤッファに杉材を運んでもらうためだった。
I noticed the first thing they did when they got back there to Jerusalem was they built the altar.
ここで彼らがエルサレムに戻って最初にしたことが興味深いです。まず彼らは最初に祭壇を建てた。
Because the altar was the very center of the Old Testament worship.
なぜならこの祭壇というのは旧約聖書において神の礼拝の中心であったからです。
Because God gave them, offering sacrifices was a means by which they were able to have their sins covered by the blood of these different animals, and they would be able to approach a holy God.
旧約聖書においてこの生贄、神様に捧げる捧げ物というものがありますけれども、それはどういった意味があったかというと、聖なる神に近づくための自分たちの罪をカバーしてこの覆っていただくもの、それが動物の犠牲の地でした。
And the life of the animals was like a substitute. The animal died in your place.
その時に、捧げ物として捧げる動物の命は自分自身の罪の身代わりとして彼動物が死んでくださった、それを捧げたわけです。
Now you could say the theme of this book of Ezra is restoring, rebuilding.
ここでエズラのテーマが見えてきます。エズラ記のテーマは回復と再建です。
And if you look at this book, it's kind of remarkable, but it's very similar how the people go back and Jerusalem is restored. It's very similar to how our lives are restored.
私たちはこのエルサレムの回復と再建を見ていますけれども、これらを見るときに私たちのこの霊的な回復にも本当にこの似ていると思います。
The restoring the temple is very similar to how we are restored spiritually.
神殿が再建されて回復していくのと、私たち人が本当にこの霊が心が回復していくのは似ていると思います。
Because the Bible says we are all of us, all of mankind, we are in a fallen state.
なぜなら聖書はこのように教えています。私たち人、人類はみんな、もう神様にあって神様の目には堕落している、崩壊しているということです。
The life that we see that we're born into here isn't the life that God originally intended for us to have.
神様、私たちが今立てられているこの生き方というのは、神様がもともとデザインされた生き方ではありません。
We have been alienated from God because of our sin.
私たちは罪を犯してしまったので、この神様から遠く離れた、阻害されたものとなっています。
I mean, we've really been messed up. All of us, not just a few people, all humanity.
本当に私たちはこのボロボロな状態なんです。私たちだけでも、すべて私たち、ここにいる私たちだけではなくて、全人類が堕落して崩壊しています。
And so it's like we wander like aliens, like the Jews at this time. We don't, who are we? Where is our homeland?
ですから私たちは、この国をなくしていたユダヤ人と同じです。異国の地にいるようなものです。異邦人のようなものです。私の国はどこですか？私はどこに属しているのですか？
And the whole story of the Bible is God restoring us.
聖書のメインのテーマはこれです。神様が人を回復する。
God wants to restore our lives.
神様が私たちを回復して立ってあげたいと願っておられます。
And the first thing that the most important thing is to repair the altar.
そしてその中で一番最初にやるべきこと、大事なことは祭壇を修理する、祭壇を作る。
I mean worship of God, drawing near to God.
どういうことかというと、神を礼拝する。そして神に近づくということです。
And the altar is represents that.
で、この祭壇というのはそのことを指し示しています。
Now we don't, in our day, we don't have to give animal sacrifices, and I'm thankful we don't.
本当に今の時代、私たちは感謝のことに動物の血を捧げる必要はありません。
It says, Jesus came to die on the cross.As the perfect sacrifice that takes away our sins.
なぜならイエス・キリストがこの世に来てくださって、私たちの罪の身代わりとなってくださって、十字架で死なれて血を流してくださった。そしてそのことによって私たちの罪が取り除かれたからです。
In Hebrews 10:14, the author says, by speaking of Jesus and his sacrifice, by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified.
ヘブル人への手紙10章の14節にはこのように記されています。このたった一つの捧げ物によって、つまりイエス・キリストの体の捧げ物によって、キリストは聖なるものとされる人々を聖なるものとすることを永遠に全うされたのです。
So the altar for us is the cross.
つまり祭壇というのは私たちにとってはそれは十字架です。
And Jesus was a sacrifice.
イエス様が生贄です。捧げ物です。
All of those Old Testament sacrifices they did, they were all pointing forward.To what Jesus would do.
旧約聖書に出てくるさまざまな犠牲や捧げ物や生贄、それらのすべてはイエスの十字架を指し示しています。
In fact, in John said in 1 John 1:7, the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sins.
第一ヨハネの一章七節でヨハネはこのように言っています。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。
And that's why the most important thing that a person can do in rebuilding their lives and coming, trying to get restored is to establish their faith in Jesus Christ and what he did for us on the cross.
ですから私たち人間にとって重要なことというのは私たち自身を再建するべきこと、それはまず何をするかというと、イエス・キリストにある祭壇、信仰を確立させる、ここからすべての回復が始まるということです。
All of the other things in life will come after that.
人生のすべてに起こる他のすべての事柄は、この後からついてきます。
You think of the people during the time of Ezra that came back.It's just rubble. I mean, like you just look and see piles of what Jerusalem had been just burned down to the ground. There's nothing there. But lots of junk, you know.
考えてみてください。エズラの時代、このエルサレムの瓦礫をの山でした。それをみんな目の前にしていたんです。徹底的に破壊された巨大な瓦礫の山がそこにあるだけのところからの始まりです。
And then you are told by God, okay, rebuild this.
そしてですね、そこでこう言われるわけです。瓦礫の山を目にしてですよ。その前であなたはここに神殿を再建しなさい。
I mean, it would be like an overwhelming thing.
そんなことを命じられたら、ただもう圧倒されますよね。
Where do you begin?
どうやって始めればいいんだ。どこから手をつければいいんだ。
And it starts with reestablishing this relationship with God, this worship of God.
まず最初に神様との関係を確立して主を礼拝するところ、そこから始めるんです。
And again, that is true for every person in this world.
これは世の中すべての人におけるに当てはまることです。そこから始めること。
Again, I want to stress, sin has ruined us.Our being, we need help.
もう一度言います。私たちは罪によって完全に崩壊しています。私たちには助けが必要です。
And a person may think, well, where do I begin? They can see, oh yeah, I got this problem with that. Should I go through this book or read this, you know, go through this self-help or where do I begin?
そして私たちはその完全に崩された前にただ立たされて、このボロボロの格好をして、分かってる、私には問題だらけだ、何かを始めなくちゃいけない、どうすればいいんだ、何を読んだらいいのか、どんな助けを、何をしたらいいのかというけれども、まずあなたは神を礼拝しなさい。
But the most important thing, the first thing he'll tell is Jesus Christ getting that relationship with God established.
一番最初のことはこの十字架のイエス・キリストです。このイエス・キリストを通してあなたの関係が神と回復することです。あなたが神を礼拝することができるようになる。
All right, let's move on. 8-13.
3章の8節から13節に進んでお読みします。彼らがエルサレムにある神の宮のところについて、2年目の第二の月にシェアルティエルの子ゼルバベルとエホチャダクの子ヨシュアとその他の同僚の祭司とレビ人たち および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は主の宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人たちを立てて工事を始めた。こうしてヨシュアとその息子たち、その兄弟たち、カデミエルとその息子たち、ユダの息子たちは一致して立ち、神の宮の工事に当たる者たちを指揮した。ヘナダデの息子たちと孫たち、そのレビ人の兄弟たちもそうした。建築する者たちが主の神殿の礎を据えたとき、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために、祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。こうして彼らは主を賛美し感謝しながら、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルに、と歌い交わした。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で叫んだ。しかし祭司、レビ人、一族の頭たちのうち、以前の宮を見たことのある多くの老人たちは、目の前でこの宮のもといが据えられたとき、大声を上げて泣いた。一方、他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため、喜びの叫び声と民の泣き声を誰も区別できなかった。民が大声を上げて叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。
So the next thing after rebuilding the altar they did was to build the foundation for to begin building the foundation for the temple.
最初に主のために祭壇を建てましたけれども、その次に彼らがしたことは神殿の基礎の礎を築いた。
And they said, they praised the Lord after they verse 11 for He is good, His mercy endures forever toward Israel.
そして主の家の基礎を作った後に彼らは11節で主を褒めたたえました。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまでもイスラエルに。
God is good.
神は慈しみ深い、つまり良い方です。
You know, that is the foundation for our lives.
それが私たちの人生の基盤です。
Everything is built upon that truth.
すべてがこの神が良い方という真理の上に立て上げられます。
I mean, God is good. All of everything we learn about God, everything in His Word, you can always come back and remember, God is good.
神様は本当に良い方です。神が言ったこと、書かれたこと、約束されたこと、どこを読んでも分かります。神様は本当に優れた良い方です。
And if you don't have that as a foundation for your life, your life won't be that strong because as things happen to you, maybe difficult things, you always kind of wonder, well, you know, can I really trust God?
この神は良い方であるというこの真理の基盤をもしあなたが立って持っておられないならば、あなたの人生はあんまり強く立つことができません。なぜならいつも何か問題が起きたときや困難になったとき、辛いときにこういった疑問が湧いてきます。本当にこの神を信用してていいんだろうか。私で何か他のことをやった方がいいんじゃないだろうか。
And then I think of the foundation is those principles. Like once we've established, we have faith in Christ, we worship Christ through the cross, we're accepted by God.
この本当に基礎というのは大事です。本当に私たちがまずイエス・キリストにあって十字架にあって神様に受け入れられているんだという基礎があること。
And then we learn to walk by faith. We learn to live as Jesus wants us to live.
そしてこの基礎を持っていてイエス様と共に歩む。イエス様が私たちに歩んでほしいように生きていく。
And Jesus actually, remember the Sermon on the Mount, the very end, Jesus comparesthose who hear his words and do it to the person who builds their house on a solid foundation. Jesus, why don't we go there just real quick? We're almost done.
ちょっとですね、イエス様が言った言葉を見たいと思います。
This, let's go to Matthew chapter 5, chapter 7 rather.
マタイの福音書、新約聖書のマタイの福音書、後ろの方ですね、12ページ。
And let's read verses 24 through 27. I'll just read it in English.
Seven.
Yeah, through 27, 24 through 27. This is at the end of the Sermon on the Mount. Jesus concludes it.
マタイの7章の24節から。
So everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock, and the rain fell and the floods came and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house in the sand, and the rain fell and the floods came and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it.
マタイの福音書の7章の24節から27節を読みします。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。ですからここでイエス様が言っているのは、この信仰の基礎というのはイエス様の御言葉を信じ、そしてそのイエス様の上に、岩の上に自分の家を建てるということで、そういう人は何かあった時にも倒れない。
Well, anyway, back here to the time of Ezra, there were some old men, they must have been quite old, who had been there. They'd seen the temple, the original temple destroyed 70 years earlier. And it's like they were weeping, it says.
先ほどのエズラのところに戻りますけれども、ここには年老いた者たちがいたというふうに、書いてあります。12節ですね。そしてこの年老いたちは大声でこの70年前の神殿をね、思い出して大声で泣きました。
Anyway, it's just kind of wow, what their lives, I mean, to witness all they had witnessed the whole.Being taken captive and being brought back. It was just...
ここにいた老人たちというのは捕囚に連れて行かれた方々で、また生き残って今もまだもう一度再建されるのを見た人たちですね。
But anyway, the chapter ends. A foundation is laid, for the temple is laid.
そしてここで神殿の基礎が築かれたとあります。
And they celebrated it.
そして人々はお祝いをしました。
They still had a lot to do. They had to build the rest of the temple.
まだ彼らの目の前にはやるべきことがたくさんありました。これからやっと神殿を建てていかなくてはいけないんですけれども。
But they had the foundation.
でも基礎が、重要な基礎が築かれましたから。これから建て上げることができる基礎ができましたから。
And again, I'm keeping this parallel, but if you've trusted in Christ and you're he is the center of your life, you're building upon a good foundation.
ここで私は皆さんにお伝えしたいんですけど、もしあなたがイエス様を信じて、イエス様を自分の心の中心にこの基礎として置かれるならば、あなたはもうその上に何でも立て上げることができます。
And you know, life may have some very difficult things.
人生にはとっても困難なことがあるでしょう。
There may be challenges in your future.
あなたのこれからの未来にもいろいろなチャレンジや困難が待っているでしょう。
You find when the work of God is God is working in your life, there's another force that seems to be pushing back against it.
もしかしたら神様の働きによって何かをするけれども、この悪いものがあなたのことをこう押し戻すような、そういった目に遭うこともあるでしょう。
But if your foundation is in Jesus Christ, you're going to be fine.
でもあなたの基礎がイエス・キリストの上に立て上げられているならば、あなたは大丈夫です。
There's reason to celebrate.
なぜならあなたには喜ぶ、お祝いをする理由がいつもあります。
God is at work in you.
それは神があなたのうちにいつも働かれているという喜びです。
And there's great hope in this.
そしてそこには大きな希望があります。
Because, you know, one thing about God, he's not in a hurry.
一つ言えるのは、神様はそんなに急いでおられません。あなたを立て上げることに。
He does. He finishes what he starts.
神様は始められたことを必ず完成させる方なんです。
And he does all things well.
そして神様が完成させるときにはそれはすべてよくいきます。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we do thank you so much for Jesus Christ.
天のお父さん、本当にあなたが送ってくれたあなたの息子であるイエス・キリストに感謝します。
Thank you for not leaving us all alone.
私たちを一人にしておかなかったことをありがとうございます。
You came to us, you picked us up from where we were, the miserable place of sin, and you've restored our lives.
私たちがいた本当に悲惨な罪深い中にあなたは来てくださって、そして私たちをイエス様にあって引き上げてくださいました。
And you're continuing to work in us.
そして今も私たちのうちに働いてそのことを成し遂げてくださっています
。 And we just say, Lord, do that work.
主よ、私は言います。私たちのうちに働いてください。
May your will be done in our lives.
あなたの御心が私たちのうちにもなりますように。
As it is in heaven.
天で行われるように。
We pray all of these things in Jesus' name.
イエス様のお名前によってすべてのことをお祈りします。
Amen.
Amen.
All right.